はい、立花隆です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、毎日ほぼ毎日更新をやめてから、1週間2週間ぐらい、経ってはいるんですけども、ただ収録配信はしなかったとしても、別にただ日々生きているのは間違いないので、その中で、せっかくやめたんだからですね、その分何かちゃんと、実行に移していこうという意味も込めて、ほぼ毎日配信っていうのをやめたっていうのもあるので、この間何をしたかっていうのをちょっと、自分のこれからのために、配信をしようかなと思って、収録しております。ちなみにですね、これやめた理由っていうのは、やっぱり、ちゃんと自分で、何があったとしても自分で生きていく術を、持っていかなきゃいけない、ということを受けてですね、音声配信を続けることっていうのは、これはこれで、私の、人となりっていうのを、周知するため、ちょっと、ビジネス的な話で言うとですね、するため、そして、私が、今、計画している、書類申請書の作成後にはですね、それを、ちゃんと、金額ある一定の金額にして、それを、使ってもらう、そして、それを、引き続いて、新しい書式になれば新しい書式になったらどんどん更新をして、そして、その申請書を、やりながら作っていくと、建築確認の申請書一式が作れるような、そういった、ちょっと細かい部分までサポートできるような、そういった書式を作ろうということで、私の、一般的な建築の知識と、そして、ちょびっとかじったプログラミングの、力でですね、それを実現していくといいのじゃないかなというふうに、思ったので、そこに、力を入れていこうということで、毎日配信をするのをやめました。なので、それに向けて、準備を当然しております。でさっきも言った、ことにはなるんですけども、今までもね、今までもっていうか、いろいろ建築確認をしている申請書っていうのがあるんですけども、行政は昔はね、もうほぼワードで、民間もほぼワードだったんですけども、最近はExcel で作る書式もあったり、そうは言っても Excel、ただ Excel で作ってるっていうだけの書式もあればですね、ある民間機関みたいに、ちょっとしたプログラミングを、VBA 等を使ってですね、入力のしやすいようなそういった書式を作ってるところもある、ところも増えてきました。なんですけども、やっぱりね、もう少しこれ何が難しいかっていうと、システムを作ってる人と、建築確認の審査をしてる人が、これ連携すればするほど、申請書っていうのは、とてもいい書式になっていくんですけども、なかなかそういった、2つのことを、同時にできるっていう人が、少ないというか、いるんでしょうけども、そこに労力を費やせる人が少ないこともあってですね、やっぱりね、ここはこうだったらいいのになとか、ここはもっと、簡単にしてくれたらいいのになっていうのって、やっぱり審査をしている人間からすると思うんですよね。でもこれはしょうがないのかなとは思っていたんですけども、そういったことをですね、私はそう思っている人間でありながら、若干、VBA を使えるっていうこともあるので、じゃあ自分がこうしたらいいのになっていうことを、申請書に、反映していけばいいんじゃないかなっていうことにたどり着いて、じゃあいつか、申請書を作って、とりあえず建築確認からスタートなんですけども、建築確認 を作って、ただこれもね、やっぱり建築事業の改正とかもあって、書式がね、昔はね、何年かに1回ぐらいだったんですけども、今は結構頻繁に、下手したら半年に1回ぐらい書式が変わって、その都度ね、新しい書式を、ダウンロードしなきゃいけないっていうことで、 結構大変な作業になるんですよね。まあコピー、結局ねやり替えること自体は何しても手間はかかるんですけども、まあそういったことでですね、新しくソフトを買っても、結局新しい次の書式になったらまた何か別の書式を買わなきゃいけなかったり、ダウンロードしなきゃいけなくなったりするっていうこともあるので、まあこれは今度ちょっとビジネス的な話になってくるんですけども、それをですね月々の、まあサブスクにしてですね、とにかく、常に最新の書式をダウンロードできるような、そういった、窓口を設けて、まあ販売をしていこうかなと。じゃあその月々のメリットは何かというと、先ほど言った新しいバージョンに、常にしていけることっていうことと、今はとりあえずは現地確認をメインにやってますけども、まあ、現地確認をする人はですね、それ以外にもフラット35だったりとか、長期有料住宅だったりとか、まあ、今だったら省エネ関係でベルスだったりとか、もしくは贈与税の関係で、住宅性能証明だったりとか、まあ、今住宅性能証明はね自分でできるような制度になっているので、まあ、そこの書式を作るっていうことはあんまり必要じゃないのかなって思ったりもするんですけども、まあただ、住宅性能証明書もね、建築士さんができるようになったので、まあ、建築士さんのその証明書を作成するっていうのを手伝うことはできるかなっていう感じで、一つとりあえず建築確認申請書を作って、それ以降はですね、ニーズに合わせて、どんどんと新しいその中に書式を入れていく。そうすることによって今まで建築士さん情報だったりとか設計者さんの情報とか、もしくは、地名一番住所ですねとか、規模構造木造2階建ての住宅とかそういったことを、その新しい書式ごとに入力していかなきゃいけなかったんですけども、それをですね、一括でできるように一つ入力したら、それ以外に全て反映できるような、まあ、そういった、書式を作れば一回は当然入力する手間はかかるんですけども、それ以降はですね、ほぼ入力しなくてもいいように、そういったものを作ることによって、まあ例えば、月々500円とか1000円とかして、まあ、結構金額するなと思ってもですね、そこをダウンロードすれば常に新しい書式が手に入る。そして入力するときにもここがよく間違うなっていうところはね注釈をつけたりとか、入力規制を設けたりしてですね、なるべく、ミスの少ないようなものを作っていく、っていうことを、目指しております。それとですね、あとはやっぱりね、自分で作ってるとどうしてもその自分独りよがりな、申請書になってしまうので、これはですね、まあ、ちょっと都合がいいといえば都合がいいんですけども、その、サブスクリプションで、お金を払っている、いただいている方の要望も受けてですね、例えば、何県ではこういうことがあるのでこれを入れてほしいとか、この民間機関だったら、表紙はこうしてほしいって言われてるんで表紙はこれにしてほしいとか、まあ、そういった要望があればですね、それを、随時受け付けて、そして、書式として反映していくと。でお客さんはですね、それをダウンロードしてもいいししなくてもいいんですけども、まあ、新しい書式がなったっていうことをちゃんと、表示をすることによって、あ、何月に何月何日に新しく更新されてるんだなっていうのを受けて、自分の申請書の方に、例えば私が過去に作った申請書を使っていただいてる人だったらですね、その、番号に何月何日に、この書式は作ってますっていうことを、必ず入れるようにするので、そこでですね、あ、新しいバージョンになってるなとかって言ったこと、建築基準法の改正は建築基準の改正として、で私が、書式を直した日付は書式を直した日付として、入力していくことによってですね、今自分がどのバージョンを使っているのか、でそれが新しいのか古いのか、しかもそれは改正をして変えなきゃいけない書式なのか、もしくは、私が、日々更新していって、まあ、バージョンが例えば 1.01 みたいなのになってますよね。バージョン2ってのはもう完全に書式変わってるけども、バージョン 1.002 とか言ったら、あ、これは何か 私の都合で直したことがあったとしても体制的には影響がないので今はダウンロードしなくてもいいなっていうような、まあ、そういったふうに分かるような、書類っていうのを日々作っていこうかなと。でその資金を、サブスクリプションとして、いただこうかなっていうふうに考えております。どれぐらい、かかるかっていうのは分からないし、どれぐらいの申請書を、使ってもらえるかって、まあ周知さえちゃんとできれば私は多分どの確認申請書よりも、いい書式が作れるかなと思っております。なぜかというと先ほど言ったように、私がそもそも建築確認申請書を、毎日チェックをしているっていうことと、あとは、ちょっと、プログラミングをかじってるっていうことで、それが可能になるからじゃないかなと。ただね、残念ながらそのプログラミングの知識がすごくいいわけじゃないので、これはですね、やりながら、そして、せっかく、サブスクで、皆さんから、申請書代としてお金をいただくわけなので、そのお金でですね、日々プログラミングの、技を習得していけたらいいかなというふうに思っております。なのでですね、そういった形でどんどんといい申請書を作っていくことによって確認申請が見やすくなる、そして新しいバージョンもすぐに反映する、まあ、そういった仕組み、すぐには反映できないかもしれないけども、やっぱりお金をもらうことによって、今まではまあそうは言っても自分の都合のいい時間を見つけて新しく書式を作っていたのをお金をもらってるっていうことでですね、そこが最優先事項になり、そこで、少しでも早く、お金をいただいている感がゆえにですね、少しでも早くやろうっていう気に、なるかなということで、私はちょっと一歩踏み出すことにしました。というわけでですね、近いうちに、そういった、SNS 等でですね、その発信を、まあ、そもそもやってないので、もうやってからそのお金をの話をしようと思ったんですけども、やっぱりなかなかね、普段の業務がどうしても滞っているとですね、なかなかまあ後でいいやっていうことでズルズル言ってしまっていたので、もう、始めるっていう段階から、最初に、皆さんから援助してもらおうかなというふうに思っております。なのでですね、ただそうは言っても 早くに応援してくれた人と、作ってからこの組織いいなって思って入ってもらった人とも、ちょっと差別化もしなきゃいけないのかなって思ったりするんですけども、まあ、そういったちょっとビジネス的なセンスっていうのはないし、ちょっとまだねそういうところに抵抗があるので、まあもう単純に、応援してくれる方は、応援してくださいっていう形でいこうかなというふうに思っております。というわけでですね、どのような形になるかわからないんですけども、私なりに持続可能な、仕組みでやっていけたらいいかなと思っております。そのためにですね、やっぱり定期的に、不定期であってもですね、配信っていうのは、状況っていうことの説明も含めてやっていこうかなと思いますので、多分そちらがメインになると思うんですけども、引き続き、よろしくお願いします。というわけで今日は以上となります。最後まで聞いてくれてありがとうございました。今日もお元気で。